主は今招いて言われます。よくよく言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。書詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に昇ったのだから。愛する父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝いたします。4月になり、新しい決意を持って次のステージへ向かわれる方々もおられることでしょう。どんな時もどこにいても主が共におられ、共に歩んでくださることに感謝をいたします。私たちは職場、学校、家庭など一人一人使わされている場所は違いますが、それぞれの場所で私たちに与えられている使命があります。太陽の光を反射して光を放つ夜空に輝く月のように、私たち一人一人も自分の力では輝くことはできませんが、あなたの輝きを映し、暗闇を歩く人々に光を届ける存在として、私たちに関わるすべての人々が私たちを通して主の素晴らしさを褒めたたえることができますように、主よ使わせてください。この礼拝で奉仕をされる説教者と各奉仕者を支え、守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5の A、主の祈り A、 賛美歌93:5の A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして 詩編を講読します。詩編14編1節から7節です。旧約聖書の829ページ、旧約聖書の829ページになります。詩編第14編を司会者が一節をお読みします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の七節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編第14編1節から7節を講読します。指揮者によってダビデの詩。愚か者は心の中で言う、神などいないと。彼らは堕落し、忌むべきことをした。善を行う者はいない。
主は天から人の子らを見下ろし、神を求める悟りある者はいないかと探られる。
すべての者が神を離れ、ことごとく腐り果てた。善を行う者はいない、一人もいない。
悪事を働く者たちは誰もこのことを知らないのか。パンを食らうように私の民を食い尽くし、主を呼び求めようとはしない。
だが彼らは恐れおののくことになる。神が正しき人の輪の中におられるから。
あなた方が苦しむ人の望みを恥ずかしみようとしても、主が彼の逃れば。
ご一緒に。シオンからイスラエルに救いがもたらされるように、主が民の繁栄を回復されるとき、ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜びに包まれる。アーメン。それでは続きまして、回収祈祷です。はじめに塚本さんにお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。悪事を働く者たちは誰もこのことを知らないのか。パンを食らうように私の民を食い尽くし、主を呼び求めようとはしない。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。たった今講読させていただいたこの一文が、今の私には本当に心に染みております。まず、新しい年度を迎え、4月になり、それぞれの持ち場立場で新しいスタートを切ろうとしている方々がいらっしゃいます。教会でも新しい歩みがこれからイースターに向けて進もうとしています。まずあなたがこのことを祝してください。今世界ではロシア・ウクライナの戦争、侵略が行われているということをニュースで聞きます。またコロナのさらなる再拡大が懸念される、第7波の始まりかなどというような言葉もテレビや新聞等で見ます。本当に不安なことがいっぱいあります。 先日ある人から質問をされました。ロシアはキリスト教の国ですよね、ウクライナもキリスト教の国ですよね、どうしてクリスチャン同士で殺し合いをするのですか。一瞬ひるみましたけども、私は考えました。そして祈りました。神様がされておられることではない。神様のその隠れ蓑の下で、我々一人一人がしたというか、人間が悪心を抱き、権力と利権を貪り、その中でこうした戦いが行われている。それを神様自身がいかに心を痛めて見ておられるか、苦しんでおられるか、そう考えたときに、今日川原崎先生を通して新しく生まれ変わるというその御言葉メッセージをいただきますけれども、本当に神様、あなたを信じて全てを委ねて、私たちが新しく作り変えていただかなければ、同じ愚を繰り返すことになると本当に今思っております。身近なところでも、本当に私たち一人一人が神様の愛に満たされて、そして周りの方々にそのキリストの本当に香りを放ち、光を照らすように、な存在となりますように、今日の先生のお言葉をいただいて、私たちが変われることができますように、新しく立つことができますようにお願いをいたします。また、教会に集いたくても集えない方、さまざまな諸事情で集えない方もいらっしゃいます。そうした方々にも本当に分け隔てなく同じ恵みを与えてくださいますようお願いいたします。またメッセージを、していただく川原崎先生を通りよい管として宮蔵に満たしてくださいますように、またそれぞれの奉仕者の尊いご奉仕をあなたが祝してくださいますようにお願いをいたします。どうか今日新しく生まれ変わらせてくださいますように、心から祈りつつあなたのメッセージをお待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。では続いて皆様、その場でご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りをいたします。
神様、どうぞ続けて、
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして、聖書朗読です。聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙6章11節から16節、ガラティアの信徒への手紙6章11節から16節、新約聖書の344ページ新約聖書の344ページとなります。
ガラティアの信徒への手紙6章11節、ご覧の通り私はこんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において見栄を張りたい人たちがあなた方に割礼を強いています。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。実際割礼のある者自身律法を守っていないのに、あなた方に割礼を望んでいるのはあなた方の肉を誇りたいからです。しかしこの私には、私たちの主イエスキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。 この方を通して世界は私に対し、また私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼の有無は問題ではなく、大事なのは新しく作られることです。この基準に従って進む人々の上に、また神のイスラエルの上に平和と憐れみがありますように。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白します。声に出していただいても大丈夫ですので、よろしくお願いします。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教新しく作られることと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、あなたの満ちあふれる恵みのゆえに、ここに礼拝者として招かれております。この恵みを心から感謝します。主ご自身あなたをあがめ、あなたを褒めたたえ、何らはばかることなく主に近づくことを許しておってくださり、御言葉をもって語りかけてくださいますことを改めて感謝をいたします。また私たちは礼拝者としてそれぞれふさわしくお仕えできますことをもありがとうございます。主よ、十字架を見上げれば感謝でいっぱいになります。十字架によってあなたは私たちに罪の許しと清みを成し続け、生きる理由や意味、そして真に対する答えを与えておってくださいます。ですから主よ、今あなたを仰ぎつつ、心の深いところにある思いを打ち明ける時ともさせてください。また信仰を求めていらっしゃる方々が主イエス様の救いの恵みの招きに応答する時としてください。弱さを覚えていらっしゃる方々を内から支え、守り、強めてくださいますように。主は我が光、我が救い、私は誰を恐れよう。主は我が命の砦、私は誰におののくことがあろう。この御言葉に立たせていただくときに、恐れの中にも希望があります。ウクライナに見るこの戦火、コロナ禍の感染症、地震などの自然災害、これらにの恐れに心が支配される、そんなことがありますが、しかし主よ、あなたの力と愛のご支配の中にあることを覚えるときに、恐れるな、私だとおっしゃってくださるお声を聞きつつ歩むことができますことを感謝します。
平和を作り出す働きが広げられてまいりますように、そのためにも私たちも祈ることにおいて、捧げることにおいて、使えることにおいて、和解と愛の使者として、あなたのように平和を作り出すものとして、それぞれこの週も使わせてください。またそのことを示してください。私たちの教会、また協力教会の神戸接戦教会をはじめ、諸教会の宣教の御業を進めてくださり、使わされていらっしゃる働き人を用いてください。そして続く働き人が起こされますように、感謝とともにこれらの願い、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
キリスト教会の牧師をしながら、あえてこんなことを申し上げます。私はキリスト教という言葉あんまり好きじゃないです。大丈夫ですかという声が聞こえてくるかもしれませんが、キリスト教を信じているというよりも、キリストご自身を信じているという、言葉の使い方かもしれませんけれども、やっぱりキリストご自身、その方を信じ信頼しているという意味合いで申し上げます。さて、先週も申し上げましたが、この3月の終わりにスプリングキャンプがございましたし、先週のこの礼拝でも少し取り上げさせていただきました。ガラテヤの信徒の手紙とともに、前半は、月の前半はヨハネによる福音書を取り上げさせていただき、後半はガラテヤの信徒を、あと2回でこの堅苦しい手紙終わりそうだなと、にっこりしていらっしゃる方も終わりかもしれませんが、今日も大事なお話をさせていただきたいと思います。で、このヨハネによる福音書で3章の話をしました。よく話をするんですが、3章の1節から以降15節ぐらいまでに、ニコデモという人が出てまいります。もう多くの方はこの話何度も聞いてくださったことだと思うんですが、あそこで学者であり議員であり、また人生経験の豊かであったニコデモが、夜くっそりイエス様のところに来ました。もうすかさずイエス様は彼に、よくよく言っておく、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、誰でも水と霊とによらなければ、生まれなきゃ、新しく生まれなければ神の国に入ることはできない、教えによるんじゃないんだよ、イエス・キリストによるんだよ、とこう語っていらっしゃいます。実はこのここで言う新しく生まれるというこの言葉なんですが、他のところでは上から、上下の上ですね、まあ、位置的な上、上から生まれるというふうに翻訳してもいい言葉なんです。再びというふうにこう使っている言葉でもありますが、いや下から生まれない、どこから下から生まれ、上からって人間の思いとか願いとか考えで生まれるんじゃなくて、上から神様によって、その恵みによって生まれるんだという、新しく生まれて、そういうことです。それを信じ受け入れるという、そういう意味合いがございます。あくまでも恵みなんですね。私も先週も今日もこのことを語りながら、自らに問いかけるんです。本当に新しく生まれることができると信じてるかって問われる。語りながら自らに問いかけます。いやー、現実なかなか難しいよ。自分で生まれようとするから難しい。上から神様の恵みによって生まれる。ですからニコデモさんがですね、とんちんかんなこと言いました。もっぺんお母さんのお腹に帰れと言うんですか、そう言ってるわけですね。どうぞこのことにおいて、私たちはもう一度よくよくあなた言っておく、誰でも新しく生まれる、上から神様の恵みによって、ただそれを信じて受け取ることによって新たに生まれる、その恵みに扱っている一人一人として、確認したいと思うんです。そして今日、すでに新しく上から生まれたもの、再び生まれたものは、今日15節を中心聖句にしました。もう一度15節見ていただきたいと思うんですが、ガラテヤの信徒の手紙6章15節、割礼の有無は問題ではなく、大事なのは新しく作られることです。大事なのは新しく作られる。この新しいというのは、新しく生まれるの新しい、ちょっと違う。 全く本質的に新しくなるというような言葉を使ってあるんですが、新しく作られるその恵みに生きることが大事なんだよ。そして11節見てください。パウロ自身がもう一度言いますと、11節にご覧の通り私はこんなに大きな字で自分の手であなたに書いています。おそらくここに至るまではパウロは語ることを初期訳といいますか、その人がざーっと書いたんでしょう。この最後の段に至ってはちょっとその、ペンを貸せ、一気にざーっと大きな字で書いた。少しパウロは視力が衰えていらっしゃったということも言われておりますので、そうであったろうと思います。こんな大きな字で大事なこと、彼は情熱込めて書いてるんです。この11節以降に真剣な思いで書いてるんです。心して読んでくれよ、心して聞いてくれよと言ってるんです。新しく生まれる、新しく作り変えられる、作られる、続けるということは、これは恵みなんだ、とっても大切なんだことだと語りつつ、じゃあ新しく作られるとはどのように生きることなのかということを前後サンドイッチにするかのように語っています。まず14節をご覧、ところ見たいと思うんですが、その前に12節13節、パウロはここに至るまで繰り返し繰り返し語ってきました。イエス・キリストを信じる信仰だけで救われるのはちょっと難しいよ。ユダヤ教の長い伝統の中に染み付いていた、その中からイエス様を信じた人たちが、やっぱり立法を守らないとね、それもやらないとね、割礼を受けないとね、両方との資格がなければ救われたと言えないんだよと言い出したということは、もうずっと語ってきました。これを立法主義的なキリスト者と、言われたりするんですが、そういう人たちはどうなる危険があったかというと、12節ご覧ください。12節もう一度言いますね。肉において身を張りたい人たちがあなた方に割礼を強いています。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。
簡単に状況だけ言っておきます。肉において身を張りたい人たち、自分の欲望とか欲求とか考えとか、それ自分の思いによって身を張りたい人、神様にではなくして人に向かっている、一種の宗教的信念を持っている、当時ローマの帝国の支配する中で、あのユダヤ教の人たちが割礼、私たちはユダヤ教の人ですということは公に認められていたんです。ところがイエス・キリストの十字架を信ずるだけで救われるという人は、ちょうどイエス様を十字架につけたユダヤ人はそうでしたけれども、クリスチャンと言われるものはこれはっていうので迫害を受けてた。どうもイエス様を信じるんだけども律法を守りましょう、割礼も受けましょうと、そうでなければ救われてないという人たちは迫害を恐れて避けたいがために、自分たちを守ろうとしたために、そのような人たちがいますよ、それを誇っていますよと言っている。
さらに13節見てくださいますか。実際割礼のある者自身律法を守っていないのに、あなた方に割礼を望んでいるのはあなた方の肉を誇りたいからです。割礼を受けているんだけれども、律法を守る、本来ならば律法を守らなきゃならないんだけれども、守りきることができないでいる人たち
なのに、他の人に割礼を受けさせよう、それなど救われないよと言い出した。自分たちの勢力といいますか、それを拡大させようとする誇りを、それを誇りとしていた。
言うならば不純な動機で虚栄心丸出しな、
そんなものを誇るんじゃないぞ、念を押すかのようにパウロはここでガラティアのクリスチャンたちに注意しなさいよ、よくよく聞いておきなさいよというので、
次の14節をご覧ください。
しかしというところが、
しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。
パウロはどうぞ宣教師にこの箇所を書いておきましたけれども、 フィリピの信徒の手紙の3章の、そうですね、4節、5、6、7、8節ぐらいまでちょっと話しますけれども、彼は最初はですね、ユダヤ教のその頃律法を厳格に守っていて、私はこれだけ厳格に守っています、誰にも負けません、熱心です。でもあのイエス様が十字架にかかってよみがえってくださり、今も生きていらっしゃって永遠の救いに預からせてくださったこのキリスト様を知り続け、知れば知るほど、そうした価値があるなあと思っていた律法、結果としては大事なものなんですけど、割礼を受けることで救われるとか、そんなことはもう何の意味もなさない、私はキリスト様だけを誇るんだ、十字架だけが私のプライドだと言っている。皆さん、私たちはプライド持っていいと思うんです。でも不要なプライドもいっぱいあります。私のプライドはキリストご自身だ。
そして少しく分かって分かりにくいような言葉の一つかもしれませんが、この14節の後半見てください。この方を通して世界を私に対し、また私も世界に対して十字架につかられたのです。
十字架の恵みっていうのは深いんです。パウロは2章のところでも、また5章のところでも、この十字架につけられるということを
ルール語ってきましたけれども、イエス様に出会う前に私が大事なものだとした価値観とか価値基準とか、いや私はこういう血筋の中にいる、こういう育ちである、こういう教育を受けている、教育を受けるって大事なことなんですけれども、それを誇っている。でこの世界というふうに、この世と言った方がいいのかもしれません。世というふうに理解するのがいいと思うんですけども、もうそうしたものに私は支配されません。向こうも私はそれを支配しません。それらがそこには十字架が立ってるから、十字架を通して全部見ますと言ってる。もはやそれらに支配されない、私の血を引きません、私の価値基準になりません。それを十字架につけられたと彼は言います。いつだったかガラテアの信徒を読んでいきますと、先生それは牧師さんとかね、役員さんとか、そういうリーダーの人は読んだらいいでしょうけど、私たちは現実にはですね、隠遁生活してませんから。隠遁生活とおっしゃった。牧師はいいですよね、いつも4階住んでて、あんまり世の中の交渉の、いやそんなことないんですけれども、実際私たちはこの世で忙しくしていますし、いや苦しいこともあるし、試練もあるし、悩むことも多い。それでもこの基準は変わらないです。誰でも同じ意味で使っている言葉が、コリントの信徒の手紙2の5章17節にこうありますね。誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じた。
皆さん、自分の力で世にはなかなか私勝てませんよ。今まで培ってきた価値観とかね、持っているもの、この世の評価、飲酒、価値観、その間に十字架がそこに立って、私はその十字架を通してそれらを全部支配して、現実そうした中にあるんだけれども、十字架誇りとして私は生きて、これが本当に自由なんですと言ってるんです。愛する皆さん、教会に私にどっぷり浸かり込んでいなくても、この現実の生活の中でも、私たちは絶えず十字架をそこに立てていく。この世が私に入ってこない、私もそれに支配されない。これに支配された最たるものが、あのイスカリオテのユダです。イエス様を銀貨30枚で売り飛ばした。この世の基準でイエス様を評価してしまった。私たちもそんな評価しません。だからキリストを誇るんです。十字架は力があります。十字架の恵みは私たちを本当に自由なものとしますよね。いつだったかこの教会の もう天国行かれましたが、先生、世の中にはいろんな因習があって、それ負けそうです。その中で生活しなきゃなりませんけど、いつもそこに十字架立ててるんですとおっしゃった方が、それを通して自分自身が物事を判断し、これが大事なことだ、これが大事なことでない、そうした中で世の中で生きていくんですとおっしゃって、おっしゃった生徒がおられて、ああ、この人は本当に十字架の力により頼んでいらっしゃるなというふうにこう教えられたことがあります。愛する皆さん、現実の生活の中でもう世が私を支配しません。十字架がそこに立ってましたから、だから十字架を送るんですという言い方ですね。
それをより具体的に続きでこう16節に語ります。16節ご覧ください。この基準に従って進む人々の上に、また神のイスラエルの上に平和と憐れみがありますように。この基準に従って進む人々、この基準というのはキリストの十字架と、そして新しく作られるという基準に従って進む人々、それを神のイスラエルと、すなわち、まあ、またとありますが、すなわちというぐらいの意味ですが、すなわち神のイスラエル、
あのイスラエル民族じゃなくて神様の祝福をいただいている民、まあ、私たちこれクリスチャン含まれているわけです人たち。
そしてもう一つちょっと込み入った話しますが、
思い出してほしいんです。進むという言葉、以前出てきましたね。五章で話しました。
五章の25節、
パウロ先生は、まあ、日本語になっているわけですが、歩むということと進むという言葉は非常に明確に区別して使っています。歩むというのは一人一人の子歩んでいます。で、進むも一人一人のことであるけれども、この進むという言葉は、兵隊さんが隊列を組んで一緒にこう行進していくという時に使う本来の言葉を使ってある。この中に幼稚園や保育園の先生も、保育所の先生もいらっしゃいますが、子どもさんが一緒に歩いていく時にこう進んでいくでしょ。あの姿を想定してください。
新しく作られたものの群れ、神のイスラエル、教会が一緒に歩調を合わせて一致して歩むのが進むという言葉なんです。
これ教会の姿なの。一人一人がそうである。そして一人一人が集められたその群れが、
この基準に従ってと
進む人々。基準というのは私たちこの聖書聖典と言いますけれども、そこで使われる言葉が、カノンという言葉が使われているんですけれども、
その道筋がはっきりしていくときに、何が大事で何が大事で、こう、分かってきますよと、こう、それをこう語るのですね。今私たちは、
生活の環境が変わるかもしれません。いろんな意味で変わることもあるでしょう。周囲の考え方も変わることがあるでしょう。時代も。ああ、これからどうなっていくのかな。この2年間大きくいろんな意味で変わっていく、世界も変わっていく。
しかしこの基準に従ってまっすぐに進むところにキリストの平和と憐れみがあるのであるっていうのです。一緒に進む中にキリスト様を誇りとし、キリスト様を基準とし、そして新しく作られ続けていく、お互いが一緒にそこで一致して歩むと中にお互いの平和と憐れみが、具体的なんでしょうか。これまでにパウロが語ってきたことです。今日はもうそのこと詳しく触れませんが、例えば五章の13節に愛を持って互いに使い合うこと、そこにキリストの平和と憐れみがあるんです。六章の2節、互いに重荷を担いなさい。この基準に一緒に従って一致して歩むならば、互いにこうさせてあげるということです。
ああ、この言葉、先ほどの改宗祈祷の代表者のお祈りじゃないですけども、ああ、あの時に新しく生まれ、新しく作り変えられたな。でも、過去のどこかの一回限りのことじゃないんです。これは繰り返し繰り返し毎日作り変えられている、この基準に従って歩んでいるということを確認し続ける必要があるんです。日々吟味する必要があります。この聖書箇所は今日の、
宣教師に変えてきましたが、
私はこの神戸中央教会、今も総天祈祷会させてもらっておりますが、神戸中央教会来て間もない頃は、近くの方が一人二人と一緒に総天祈祷会を下でさせていただきました。
一人の兄弟がいつも祈ったことを忘れません。
毎朝同じ祈りしてくれたの。
こんなに神様の前に汚れたものですのに、ただイエス様の恵みによって今日も使わされていくことを感謝しますと、ああこの方は毎日毎日確認しながら生きてんだなと思いました。
その祈りを聞いたときに、旧約聖書のエレミア愛歌の3章22節23節は、あそうだ、
主の慈しみは絶えることがない、主の憐れみは尽きることがない、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は尽きることがない、朝ごとにですよ。ですから新しく作られ続けるということは、朝ごとに新しい、この恵みに生きる必要なんじゃないでしょうか。以前そうだった、以前こんな恵みを受けたでとどまらないで、それが朝ごとに、あるいは時々刻々、
主の憐れみ、主の慈しみ、主の真実の中におらせていただいて、本当に恵みによって新しくされ、新しく作り変えられ続けている、
使い古したですね、手垢のついた恵みじゃないんです。以前こうだと、以前のことを確認、感謝するの感謝って大事ですけど、手垢のもうなんか赤のついた恵みじゃなくて、本当に朝ごとにおろしたての新品の
憐れみと恵みと真実の中に、そのことを確認し吟味し続けていくときに、日々に
新しく作られ続けていく新鮮な、ああ今日もキリストを誇りとする、この世との間に十字架立てていただいた、この基準に従っていくという、
どうぞその中を私たちは歩み続けるのであります。そこに日々に新しさがあります。お祈りいたしましょう。
生ける主よ、真実の愛の限りを尽くし、イエス・キリストの十字架の救いの御業を通して新たに生まれ変わらせていただき、新たに作り変え続けていてくださいますことを感謝いたします。この世と私の間に立つ十字架のご支配の中にを歩み続けます。この十字架を誇りとし、いかなる時にもキリストの基準に従って進み続け、日々に新しく作られ続けていく一人一人群れでありますように、どうぞ導いてください。そうさせていただきます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今その場所でお一人お一人心を注ぎ出してお祈りしてくださいませ。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして、4月の第一聖日ですので、4月に誕生日を迎えなさる方の祝福の時を持たせていただきます。
4月誕生者の方、誕生日を迎えられる方、幼子の皆さんの中にいらっしゃいましたら、どうぞ遠慮なく、初めていらっしゃった方の中にも、皆さんの中にも4月が誕生日ですという方、ちょっとそこにお立ちいただけますでしょうか。
詩法にも書きましたが、テモテへの手紙に
2章8節のお言葉をお読みします。今月、受難週、そして、いいスタートを
向かっていきますので、このお言葉が導かれました。テモテへの手紙に2章8節をお読みします。イエス・キリストを思い起こしなさい。私の福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されました。イエス・キリストを思い起こしなさい。私の福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されました。お祈りをいたします。絶えることのない慈しみと 尽きることのない憐れみと真実をもって導かれる主よ、私たちの望みはただ主にあります。主の十字架とご復活による永遠の救いに招いておってくださるからです。どうぞ続けてお互いの信仰の旅において、どのような時にも主と共に歩みつつ、信仰の仲間、ご家族とも愛を持って互いに使い合うものとして導いてください。その生涯を祝福してください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。
ご祝福をお祈りをいたします。それでは続きまして、第一礼拝に教会教育に携わっていらっしゃる方、特に中央教会学校の先生、熊野の先生もいらっしゃるでしょうか。今年はちょっと前の方にちょっと感覚を得て前の方に出てきていただけますでしょうか。その他の方の祝福も、奉仕の祝福もお祈りしたいと思っております。
それでは教会教育担当奉仕者の任命式及び各奉仕者、総額奉仕者、聖歌隊、ちょっと今お休みですけれども、PA の奉仕者の任職の時をお待たせいただきます。お手元に、印刷したものを置いてありますので、確認しながらお聞きください。式辞。主イエスキリストは弟子たちに、あなた方は行ってすべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさいとお命じになりました。これはすべてのキリスト者がその信仰と生活において主の弟子としてふさわしい教育と訓練を受け成長すべきことを教えています。聖霊はこれによって生徒たちを整え、主の教会の奉仕に当たらせてくださいます。このように教会教育の働きは、主のご命令と教会の使命を遂行するために極めて大切なものであります。この使命達成のために召しを受けた兄弟姉妹を、ここに教会教育担当の職に任命し、私たちは心を一つにしてその教会教育の技に当たろうとしているのです。聖書の御言葉をお読みいたします。ペトロの手紙4章7節から11節。万物の終わりが迫っています。それゆえ思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず互いに心から愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使いなさい。語る人は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と力とが余裕限りなく神にありますように。アーメン。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは主イエスキリストが命じられた御言葉に従い、忠実に教会の使命を果たそうとしております。どうか聖霊が今ここに教会教育担当者として立てられた兄弟姉妹を性別し、その賜物を増し加え、使命の確信をさらに強め、御心にかなう器として用いられるものとしてください。私たちもまた教会を挙げてこの兄弟姉妹の務めを支えるために祈りを持って心から協力するものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前見舞いに出られた教会教育の先生方に誓約をしていただきます。誓約。あなた方は今この教会の教会教育担当に任じられ、御言葉の宣教と信仰の教育に当たろうとしております。この務めは主イエスキリストの召しによるものであります。それゆえにあなた方は聖霊の力をいただき、忠実に励まなければなりません。今あなた方はこの務めにつくにあたり、これが神の召しであることを確信しますか。あなた方は委ねられた一人一人の魂のために日々に祈り、全力を注いで 奉仕するように努めますか。応答して、どうかこの良い志を与えてくださった神が、これを成し遂げる力も与えてくださいますように。アーメン。教会の皆様に勧告いたします。この尊い職務を委ねられた兄弟姉妹は今、教会教育の務めに任じられました。旧礼と教会教育のための重要な務めは、教会全体が果たすべき使命です。ですから、教会の皆さんはいつもこれら兄弟姉妹のために祈り、進んで協力をすべきであります。お祈りをいたします。主なる神様、今ここに兄弟姉妹が教会教育の奉仕に任命されましたことを感謝します。主がお命じになったこの教会の使命達成のために選ばれた兄弟姉妹に必要な知恵と力を与えて、その奉仕を導き、その任を全うさせてくださることを信じます。また、総額の奉仕者、聖歌隊、音響関係の奉仕者のお一人お一人に、忠実に主と教会、とりわけ、礼拝に使えるものとして、御言葉と聖霊によって励まし、喜びを持って使える奉仕者としてください。今上からの祝福をお注ぎください。どうか教会が心一つにして、主からの召しを忠実に果たすことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
はい。それでは、この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。それでは皆様、ご一緒に賛美しましょう。賛美歌475番、雨なる喜び、賛美歌475番です。声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを土井さんに捧げていただきます。
割礼の有無は問題ではなく、大事なのは新しく作られることです。愛する天のお父様、桜咲く4月の第一聖日まで、こうして私たち兄弟姉妹を守り、また導いてくださいましてありがとうございます。体が水を求めるように、今日も主の御言葉を求めて、多くの兄弟姉妹とともにこうして教会に集い、またインターネットやその他の方法で主を賛美し礼拝できたことを感謝いたします。今朝は唐木先生を通して主のメッセージ御言葉をお聞きいたしました。私たちはこの礼拝の後、それぞれの家庭、また持ち場立場へと使わされてまいりますけれども、今日から始まります新しい週間、今日先生からお聞きしたメッセージ御言葉を心に刻み、それぞれの持ち場立場で主の証人として使わされることをよろしくお願いいたします。これより主から与えられたものの中から、兄弟姉妹お一人お一人それぞれが感謝とともに主にお捧げしようとしております。その捧げ物をもって主の尊き御用にお役立てください。一切すべてを御手にお委ねいたします。この祈り、皆様のお祈りと合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。正英の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。